こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。死が怖い人へ、新書は医師小説家の日下部羊が、死への恐怖を正面から扱う死生観の入門書である。著者は外科、麻酔科、高齢者医療などに携わり、多くの死を見てきた経験を持つ。本書は死を感傷的に美化したり、安易な慰めで覆ったりするのではなく、なぜ人は死を怖がるのか、死を恐れることにはどんな利点と弊害があるのかを考える。対象は自分の死を思って不安になる人だけではない。家族の死を経験した人、老い、病気、終末期、医療に向き合う人にも開かれている。著者自身もかつて死を強く恐れていたという立場から、死を見聞きする機会が乏しい現代において、想像上の恐怖が増幅される仕組みに目を向ける。目的は死を軽視させることではなく、死を直視して理性的に考え、恐怖に生活を支配されない態度を探ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死の恐怖を本能だけでなく想像力の作用として捉え直す本書の出発点は死への恐怖を恥ずべき弱さや単純に克服すべき病理として扱わない点にある。著者は人間が死を具体的にイメージできる存在であることが不安を長期化増幅させる一因になると考える。実際に危険が迫っていない時間にも人は病気、事故、老い、死後の不確実さを予測し続けられる。その能力は備えを可能にする一方、日常の楽しみや判断を過度の心配で狭めることもある。死を頻繁に目にしない現代社会では死は生活から遠ざけられ経験より想像によって形作られやすい。すると実態を知らない対象ほど恐ろしく感じるという構図が生まれる。本書が重視するのは恐怖を消すために死を忘れようとすることではない。死を考える能力そのものを用い死についてのイメージ、事実、予測を区別して検討することである。恐怖の対象を曖昧なまま巨大化させず何が怖いのかを見定めることが冷静な死生観への第一歩になる。次に死を恐れることの利益と損失を生活上の選択として比較する日下部は、死を怖がることには明確な実用性があると認める。危険を避け健康に配慮し病気事故災害に備える姿勢は生存の可能性を高める。したがって本書は死を恐れない人になることを無条件に理想化するものではない他方で、恐怖が強すぎれば必要以上の検査や治療、過剰な制限、絶え間ない心配に時間、費用、気力を費やすことにもなりうる。死を遠ざけようとする行為がかえって今ある背を痩せさせるという逆説がここでの重要な論点である。反対に死を恐れなければ気楽に人生を楽しめる面がある一方、備えを怠り、いざ終末期や重大な病気に直面した際に混乱する危険もある。つまり問題は恐怖の有無を二択で判定することではなく、恐怖をどの程度自分の選択に反映させるかにある。本書は恐怖を安全確保のための情報として受け止めつつ、それが人生の目的になっていないかを問い直す視点を与える。さらに医療者が見る死を通じて延命余命告知、良い最期の固定観念を問い直す医師である著者の視点は、本校を抽象的な哲学論にとどめない。死は医療の敗北なのか、医師による余命の告知をどう受け取るべきか、静かに死なせることを妨げる医療とは何かといった終末期医療に関わる問題が視野に入る。ここで重要なのは医学ができることと本人にとって望ましいことが常に一致するわけではないという点である。治療の継続は生命を延ばす可能性を持つが、苦痛、負担、本人の希望、家族の受け止め方とも切り離せない。死を恐れるほど何としても死を回避する選択だけが正しく見えやすい。しかし本書が促すのは、治療の是非を一律に決めることではなく、死が近い状況で何を大切にするのかを考えることである。また余命や死因をめぐる医療者の判断にも限界があることを踏まえ、医師への期待を万能視しない態度も求められる。死の不安を減らすためには医療へ丸投げせず、事前に自分の価値観と選択肢を考えておくことが重要になる。そして自殺、安楽死、高齢者の死にたい願望を単純な善悪に還元しない。本書は死の恐怖だけでなく、自殺、安楽死、高齢者が口にする死にたいという願望など議論が感情的になりやすい問題にも触れる。これらを扱う際の特徴は、死を全否定することの功罪を問い、社会的に受け入れやすい結論へ急がない点にある。例えば自殺をすべて同じ原因や説明で理解すること、あるいは死を望む言葉を直ちに一つの意味に固定することには慎重であるべきだろう。苦痛、病気、孤立、老い、尊厳、周囲への負担感など死をめぐる願望には複数の事情が絡むためである。同時にこうした論点を本人の自由という語だけで片付けることもできない。本人の意思が安定しているか、支援や緩和によって状況が変わるか、他者や制度がどこまで関与できるかという難題が残る。本書は読者に結論を押し付けるより、死をめぐる言葉に反射的に賛否を与えず、その背景と社会的関与を考えるよう促す。 死の恐怖を論じる本だからこそ、死を回避することだけを唯一の正義とする発想にも検討を加えている。最後に、死後は無になるという見方を恐怖を和らげる一つの思考材料として示す著者は、死者は少なくとも目の前では何も感じていないように見えるという医療現場での観察を起点に、死後の無を考える。この見方は死後の世界や魂の存在を断定的に否定するためではない。そうした問いは肯定も否定も決着しにくいことを認めた上で、死の瞬間以後にも苦痛や恐怖が永続するという想像を相対化するための視点である。人が恐れるのは死そのものだけではない。死に至る過程の苦痛、意識や自我の消失、家族との別釣り、残す仕事、死後の未知など異なる不安が一つの死の恐怖に混ざっている。本書の議論はその混合物を分けて考える契機になる。例えば死後の無という考えは、存在しなくなることへの抵抗を完全に解消しないとしても、死後も苦しみ続けるという不安には別の見方を与える。大切なのは、この立場を信条として採用することではなく、自分の恐怖がどの要素から来るのかを吟味することだ。世界観の違いを残したままでも、恐怖との距離を調整する余地は生まれる。結論として本書は、死について考えると眠れなくなる人、病気や老いをきっかけに不安が強まった人、家族の看取りや終末期医療を考え始めた人に向く。一方で、喪失のただ中にいる人へ即効性のある慰めを与える本、あるいは宗教的な救済を示す本として読むと、著者の率直で時に厳しい語りに戸惑う可能性がある。久壁は医師としての経験を背景に、死を美しく意味付けたり、医療による延命を当然の正解とみなしたりしない。死の恐怖にも予防行動を促す利点があり、恐れなさにも備えを欠く危うさがあるという両面を示すため、読者は自分の不安を単純に肯定否定せずに見直せる。類書との差は、哲学的な死生観と終末期医療自殺安楽死といった現実の論点を同じ血扱うところにある。ただし、個別の医療判断や強い不安症状への専門的な手引きではない。具体的な治療選択は医療者に相談し、日常生活に支障が出るほど死への恐怖が強い場合は心理精神医療の支援も検討したい。その上で本書は、死を避けられない事実として見据えながら、恐怖に奪われる生の時間を減らすための思考材料になる。ご支援いただける場合は、キサカベヨジポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。